聞くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアをお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文夫が
お届けします。
よろしくお願いします。今週はですね、
はい、
インディ・ジョーンズ魔球の伝説をご紹介できればと思います、
はい、
ご紹介というかもう皆さん知ってる方が多いとは思うんですが、
はい、
まあ、なんでこのタイミングでインディ・ジョーンズなんだって話なんですけれども、うん、先週の配信でもですね、
はい、
少しお伝えしたんですが、うんうん、4月の5日の金曜日から、
はい、
午前10時の映画祭の14、うんうん、まあ、今年の分が、今年度の分が始まって、
はい、
一発目はですね、
はい、
1週間ごとにインディ・ジョーンズ3部作を順番にやっていくんですよね。
うんうん、
4月の5日の金曜日から、レイダース失われたアークをやって、
うん、
で、4月の12日の金曜日から、インディ・ジョーンズ魔球の伝説をやって、
はい、
で、ちょっとこの配信を始める、4月19日の金曜日から、インディ・ジョーンズ最後の聖戦をやるっていう、
はい、
まあ、1週間ずつなんですけれども、うんうん、各映画館で、まあ、全国的にやってると思うんですけども、はい、やってまして、インディ・ジョーンズ魔球の伝説って1984年の映画なんですよね。はい、今日取り上げるの。
うんうん、
でも、この配信をするときには、こう、上映が終わっちゃってるんですけど、
はい、
もう、あまりに面白かったので、
はい、
ぜひお話したいなと思って、
はい、
今日お話させていただきました、
はい、
でも森下さん知ってましたよね、インディ・ジョーンズ。
インディ・ジョーンズはもちろん知ってましたけれども、なんていうかこう不朽の名作のイメージがあるじゃないですか、はい、でスティーブン・スピルバーグが監督だっていうのも知ってましたけど、一度もちゃんと見たことなかったです。まあ、全部ね、生まれる前の映画なんで、なんとなくこう金曜ロードショーとかで流れてたのをチラ見したとか、それぐらいのあれで、あまりにその有名な映画すぎて、逆になんかもうがっかりしたら嫌だなとか、いろんな思いがあって、あんまり見れてなかったんですよね。
ディズニーシーにあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれ乗ったことあるんですか？
めちゃめちゃ乗ってます。
あ、本当
年に、まあ、2回か3回ぐらいはディズニーシー行ったりとか、ディズニーランド行ったりとかするんですけど、シー行ったらもう私は絶対乗ります。
あ、本当ですか？
なので、昔乗った時も、学生の時かな、乗った時も、待ってる通路のところから、インディーが出てくるんですよ、たまに。
え、それは人間のインディーが？
人間のインディーが出てきて、
役者さんの。
役者さんの。
え、知らない。
そう、インディーが出てきて、こう、ロープをね、もう、ムチかな、あれは。
ムチですね。
ムチを肩にかけて、はい、出てきて、こう、インディ・ジョーンズの、並ぶところって結構その虫のダザザザっていうのがこう影かなんかで映し出される時があって、
あ、本当、
ライトが当てられて。
すごい行ってるね。
そう、それをこうインディが壁をこう調査する感じでたまに現れるっていうのがあって。
寸劇やってくれる。
寸劇やってくれるんですよ。
なるほど。
なので私のインディ・ジョーンズの知識は本当それだけです。
あれは一応アトラクション名としてはクリスタルスカルのなんとかっていうやつですよね。
はい、はい。確かそうだったと思います。
で、インディ・ジョーンズって5作作られてて、
うん、はい、
1作目がさっき言った1981年に作られたレイダース、
うんうん、
失われたアーク、うん、で、1984年にインディ・ジョーンズ魔球の伝説が作られまして、
はい、
まあ、これが今日お話しする作品なんですけど、
はい、
で、1989年にインディ・ジョーンズ最後の聖戦
っ
ていうのが作られたんですね。
はいはいはい、
この3部作で、まあ一応シリーズでは終わりかなと思ってたんですけど、
はい、
なんと2008年に、
はい、
だから約20年後ですよね、うんうん、ほぼ20年後にクリスタルスカルっていうのが作られたんですよ、
うんうん、
でまたさらに昨年2023年にインディ・ジョーンズ運命のダイヤルっていうのが作られまして、はい、まあ、計5作なんですけど、うん、まあ3部作でいいかなと思ってますけど一応4作目まではスピルバーグが監督してるんですよ。運命のダイヤルがジェームズ・マンゴールド監督で、まあ、スピルバーグは、はい、まあ、ちょっとバトンタッチしたっていう感じですね。うんうんうん、クリスタルスカルの王国か。クリスタルスカルの王国、うんうん、正式な日本代はっていうところなんですけど、
はい、
ディズニーシーのやつとかは、うんうん、まあ、インディ・ジョーンズの世界観、全部、その作品の世界観をいろいろ、まあ、ごっちゃにして、やってるっていうところなんですけど、
はいはい、
まあ、インディ・ジョーンズでじゃあそもそも、どんな人なのっていうのは、
うんうんうん、
知ってました？
私ずっとだからその、アトラクション入りなんで、
はい、
探検家だと思ってたんですよ。
あ、探検家、冒険やろ
う。そう、探検家、冒険家。なんか壁調べてんな、みたいな。
あ、はいはいはい。
で、格好もちょっとね、完全にこう冒険家っぽい格好してるんで、うんうんうん、だと思ってたら、うん、あれ？考古学者だったのと思って。
あ、はい、そうね。 大学教授なんですよね。
そうですよね。
インディ・ジョーンズ、魔球の伝説の前にレイダースを前の週にやってたんで、それも久しぶりに見たんですけど、
はいはいはい。
まあ、ハリソン・フォードがね、やってるからっていうのもありますけど、うん、モテる設定なんですよね。
だってかっこよかったですもん。うん、
異常にかっこいいんだけど、
かっこいい。
まあ、基本的に、007、ジェームス・ボンドの冒険版を作りたくて、まあ、スピルバーグと、ルーカスが始めたってところもあって、まあ、ジェームス・ボンドって、まあ、プレイボーイじゃないですか。
はいはいはい。
だそこのキャラクター設定もちょっと受け継いでるというか、まあ、真似してる部分があるのかなと思うんですけど、ただ、ずっと映画の中では冒険してることが多くて、まあ、女性もね、出てくるんですけど、あれ、こんなにモテる役だったのかなっていうのは、レイダースの時初めて見て、初めてというか、久しぶりに見て、改めて思ったんですけど、大学の授業のシーンが最初にあるじゃないですか、はいはいはい、レイダースの方で、うん、講義に来てる生徒がほとんど女子なんですよね。なんか一人の女子生徒はこうまぶたにラブユーってこう書いてて、こうなんかまばたきしてるって、ゆっくりまばたきしてあなたのこと好きよっていう風に言ってるとか、あれね、やっぱり子供の時に見てるとね、気づかないんですよ、あの描写に。
大人になってから
大人になってから気づくっていう。
うんうんうん、そうですね、そう、すっごい濃いその教壇にね立ってる姿もまあセクシーなんですよね。まあ、
スーツがね似合うよね。まあ作品としてやっぱレイダースの上だなとかなんとなく大人になって思ってたんですけど、
はいはいはい、
確かにレイダースは面白いんですよ、完成度も高くて、
うんうんうん、
でインディ・ジョーンズは、うん、まあ2作目で、はい、まあインディ・ジョーンズが魔球の伝説は、
はい、
まあぶっ飛ばしてるというか振り切ってるよね。まあ、スピルバーグもなんかもう好き勝手してるとか、
う
ん、めちゃめちゃ遊んでる、こんな遊んでるんだと思って、だから面白さで言うと、うん、あ、魔球の伝説の方がやっぱり全然面白いわと思って。これを僕は多分ね、11歳とか12歳ぐらいで見て、うんうん、あれを、たまたまそのリバイバルで映画館で見ることができたんだけど、
はいはいはい、当時。
あんなの見せられたら、そりゃ、ドハマりするよな、と思いました。
ラッキーでしたね。
あと、キーホイクアンが予想以上に良かった、
うん。いや、そう。いや、そうなんですよ。結構大役ですよね、あれ。
まあ、8歳か9歳ぐらいですよね、うん、あの時。なんなら、エブリシング、エブリウェア、オール・アット・ワンスの時より良かったんじゃないかなと思って。こっちでアカデミー賞、助演男優賞あげたいぐらい良かったね、
うん
うん。
いや、素晴らしかったですね。なんかいろんなね、アクションシーンもすごいたくさんあるんですけど、なんかメンタルの強さが好きだなと思って、ショートラウンドの、
ね、スピルバーグの演出なのか本人の演技なのかわからないんですけど、
う
んうん、強気に行く時とビビる時の感じがすごい上手い、
うん、
なんか結構声が甲高いんだよね。
そう、高くて可愛いんですよ、僕じゃないよみたいな。いや、そう、それも可愛げもあっていいし、なんか年相応なところもあれば、インディより活躍してるじゃんっていうぐらいこうバキバキアクションやったりとか、なんかこう、うん、いいところかっさらってったりする感じもあって、うん、すごかったですね。あの年齢で、もちろん演技もしっかりと素晴らしいし、やっぱ幼い感じで物おじしない感じもしっかり出てていいなと思って、でもダメなとこはダメでみたいな、うん、そのギャップも良かったですね。
ねえ、うん、オープニングが一番好きなんですよ、多分。びっくりしませんでした、いきなりミュージカル始まったから。
びっくりしました。あれ？しかもどここの国って思って、蓋開けたら上海で。
冒頭シーンに、パラマウントのこの山のロゴが出て、で、あれがなんか映画のシーンにオーバーラップするのが、まあ、インディ・ジョーンズの、
うんうんうん、
特徴なんですよ。
うんうん、
で、魔球の伝説の場合はドラ、
はいはいはいはい、
大きな鐘というか、うん、ゴーンって叩くドラの模様にオーバーラップしてって、でそこからミュージカルが始まるんですけど、うんうん、あの後からもうずーっとアクションじゃないですか。
そう。最初にね、きらびやかなシーンがあることで、あって一気に引き込まれて、わーって、ワクワクがね、刺激された感じがして、最高でしたね。
ダイヤと解毒剤があって、
うんうん、はい。そう。
なんかいきなり言ってるな。一応ストーリーを説明した方がいいかな。うんうん、インディ・ジョーンズのストーリー、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、うんうん、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説ですね。
はい。
冒頭は中国の上海かな、
はい、
上海から始まって、うんうん、インディ・ジョーンズがとある骨、
はい、
有名な人の骨、
うんうん、
骨壺を、まあ、探し当てたと、
うん、
でそれをなんか上海マフィアが欲しがってるんですよね、
ヌルハチ、
ヌルハチ、
はい、
ヌルハチっていうこの骨壺を、
はい、
それをダイヤと交換だってインディ・ジョーンズが言って、うんうんうん、でその受け渡しの場がその上海のクラブオビワンっていうクラブなんですよ。これ今さらっと言いましたけど、だからオビワン・ケノービなんですよ。
え、わかんない、それは。
スター・ウォーズの、
ああ
オビワン・ケノービ。
そういうこと？
だからジョージ・ルーカスがこの映画プロデューサーだから、そういうスターウォーズのワードがちょいちょい入ってるんです。小ネタが入ってるんです。だからあのクラブオビワンの外観が映るときに、はい、わざと字幕でクラブオビワンって出るんですよ。そういうことか。ここ出てますよっていう。
やっぱ私あのスターウォーズにもね、あの詳しくないんで。ああ。ちょっと分かんなかったか。
まあ僕も見てる当時は全然分かんなかったんですけど、はいはいはい、まあまあそのクラブで食事をしながら、はい、そのダイヤとヌルハチを交換するんだけれども、はいはいはい、まあ悪者はダイヤを渡したくないわけですよね。うんうん、ヌルハチは欲しいけど。で、一応交換して、これ取引成立だなってインディーがお酒を飲んだら、
はい、
悪者がニヤッとして、それには毒が入ってるんだよと、うん、で解毒剤はここにあるから欲しかったらダイヤを返せみたいな話になって、は
い
は
い
は
い、悪いやつ
で、そこから乱闘が始まるっていうところなんですけど、
うんうん、とんでも乱闘ですよね、もう。
いやいいよね、あのダイヤがバーンとこう飛んでっちゃって、地面に落ちるんですけど、そのクラブオビアンの床に、その前に発砲とかもしてるから拳銃で、はい、ちょっとパニック状態になってみんなが逃げ回る中で、あのみんなが蹴飛ばすんですよね。
そうそうそう。
で、あとそこに氷がバーンって落ちて氷とダイヤが混ざるとか、いや演出がもうすごいなっていう。
でインディーはね解毒剤をが欲しくって、でもその歌手のウィリーはダイヤが欲しいんですよね。それで、あっていろんなところにこう蹴散らされて、それを追ってくその二人の、あの、掛け合いもすごい良くって。
なんかアクションのね、見せ方がうまいよね。
うまい。
で、なんか悪役がガーって来て、そこにマフィアの手下がわーって流れ込んできて、
はいはい、
マシンガンをぶっ放すんだけど、そうするとその大きいドラの後ろに隠れて、ドラが動きながらそれで逃げるっていうのところとか、そうそうそうそう。うまいよね。で、ポーンってこう、ウィリーが、解毒剤をウィリーが探したから、
はい、
探し合ってたから、そのウィリーっていうその女性歌手をもう連れていくしかないんだよね、インディーは。で、無理やり連れてって、2階から飛び降りたら、ちょうどそこにショートラウンド、キーホイクワンが運転する車が、小学生なのに、小学生と8歳なのに、運転する車が、
なんかね、ジャッキー・チェーンの映画っぽいだと思って。
そうね。あそこそう、ね。
こう、ババってこう、屋根っていうかなんかテントみたいなの、
その
店先の、
あ、久しぶり
のところに、どんどんどんってこう、突き破って落ちていく感じとか。勢いがすごいっていう。
キーホイクワン運転してるときに、
はいはいはい、
背がちっちゃいから届かないから、
そう
足の下にあのすぐ箱つけて、それでアクセル踏んでる
の。あれめっちゃ可愛かったです。ああいうね、あのそう小ネタみたいなのもすごい可愛かったな。
そのままね、車に乗って飛行場に無事逃げ寄せて、うん、で飛行機に乗って、でそこにマフィアも追いついて、
はい、
じゃあこれでおさらばだなってインディが勝ったぞって顔して乗り込んでバンとドア閉めたら。そのマフィアの名前がバーンって書いてある、
ね。ラオチェーのね。あの、ラオチェーエアラインみたいな書いてあって。
マフィアの飛行機だったっ。
そう。
あの辺の見せ方とかもね、完璧ですよね。
そう。
あの、飛行場で着いたインディーたちを案内する人がいるじゃないですか。
うんうん、はいはいはい、
あ、今日はちゃんと押さえときましたよ、みたいな、はいはいはい。あれはね、ダンエクロイドなんですよ。
あ、え？誰ですか？
ダンエクロイドってあの、ゴーストバスターズの人です。
ああ。
ゴーストバスターズの博士の人で。あとあの、ブルース・ブラザーズですね。
ああ見ました、見ました、
ブルース。ジョン・ベルーシじゃない方。
はいはいはい、はい。背の高い。
ダンエン・クロイド。本当に顔は映んないけど、なんとなくこうフォルムでわかる。なんかあの飛行場には実はスピルバーグとかルーカスもいるらしくて。
え？
全然わかんなかったけど。
うわ、ちょっともう一回見たくな
る。ダンエン・クロイドだけなんとなくわかったけど。で、その後も飛行機に乗って、逃げ寄せたかなと思ったら、うんね、
うん、
そのラオチューっていうマフィアの飛行機だったものだから、
はいはいはい、
パイロットがもう逃げちゃうんですよね、パラシュートで。
グルだったわけですね。
そうしてもう燃料もね、空になっちゃってて、
う
ん、
そうそう、
どうするんだっていう。で、なんと、ゴムボートで飛び降りるっていう。
あのシーンめちゃくちゃ良かったですね。
あの辺とか、合成してる感じあんまないよね。はい、どうやって撮ってんだろうって。
本当にどうやって撮ってるんだろうと思って、多分飛行機からこうゴムボートと共に落ちるシーンは、うん、ゴムボートに人がもうくるまってる感じだから、うんうん、見えないから、うん、まあ、ね、なんか人形とかなんか落としたのかなって思うんですけど、でも途中からちゃんと頭見えて、ビューンってこう雪山を剛速球でゴムボートで下るシーンは、まあ背景はない、合成っぽい感じはすごい分かったんですけど、あの後、川にボシャンって、落ちるところは本当に落ちてますよね。
あれね。
本当にあれ撮ってますよね。
どうなんだろうね。わかんない。
あそこのシーンのウィリーめちゃくちゃ良かったな。水嫌いなのよ。濡れるの嫌なんだから、みたいな。
あと、墜落なのよ。沈没じゃないのよって、ゴムボートって言ってね。 いちいち面白いな。
そう、うん。ミリーのあの、ちょっとあの、ギャルっぽい、あの、感じがすごい好きで、あの、よかったですね。
そう。演じた役者さん、ケイト・キャプショーって言って、今、スピルバーグとね、結婚して。
そうそう、私もそれ知らなくて、うん、あの、編集長から聞いてもびっくりして、奥さんなんだと思って。
そうなんですよ。
いやー、びっくり。
それで流れ着いて、インドに流れ着いて、うん、で、そこで、まあ、困ってる村の人たちを助けるっていう話なんですけど、うん、全然ストーリー説明してないな。まあ、インディ・ジョーンズ皆さん知ってるんだろうな。うんうん、すいません。ちょっとそこはなんかもう、本当にあの勢いだけで喋ってるの、今日。
大事な、あの、サンカラストーンっていう村にこう祀られてた石が何者かによって盗まれて、盗まれたその日から、もう村にありとあらゆる災いが起きるんですよね。うんそれをこう、もう取り戻してくれって言われて、うん、頑張っちゃう。インディ・ジョーンズの話。
まあ、その後ね、トロッコで追っかけっことかもいろいろ出てくるんですけど、うんうん、ジェットコースタームービーっていう言葉は多分この映画から出たんじゃないかなと思いますけどね。
本当そう。
危機また危機。一難去ってまた一難のノンストップアドベンチャーですよね。
そう。
本当に。
ドキドキハラハラさせられ具合とかが、さすが、スティーブン・スピルバーグだなと思って、本当に飽きないんですよね。まあ、正直、本当に興味ないんですよ。私こういう、あの、本当にあんまり興味なくって、まあなんか、
すいません。
いや、違う。アクション系とかも見ないし、あんまり、アドベンチャームービーとかもあまり見ないんですけど、うん、めっちゃ面白かったんで。
それやっぱりディズニーシーで、インディ・ジョーンズのアトラクションが好きだったっていうのも、ちょっとやっぱ共通してる部分があるんじゃないですかね。
かもしれないですね。あの、でも本当に、目も飽きなければ、その気持ちも全然飽きなくて、あの、やっぱりさすがの映画監督だなと思ったんですよね。
今のアクション映画って、うんうん、なんかこう今のアクション映画をなんか今から批判してるような感じになっちゃうんですけど、はい、ただ強いだけとか、うんうんうん、ただ戦うだけとか、うん、マッチョですごい人たちが戦うだけみたいな感じが、
はいはい、
まあ、メインになっちゃってる部分があって、うんうんうん、なんかやっぱりこういう状況を生かしたりとか、ストーリーの流れに沿ったアクションみたいなのがあんまりはないんですよね。だからちょっと飽きちゃうというか、なんかただただ戦ってるだけとか、ただすごい奴が出てきて戦ってるだけに見えちゃう部分があるんだけれども、やっぱインディ・ジョーンズとか、やっぱアドベンチャーがベースにあって、まあいろんなことをくぐり抜けながらこう、アクションしていくから、やっぱ面白いんだろうなっていう。
映画としてきっとこう、なんだろう、ちゃんとハッピーエンドになるんだろうなって、という予想はありつつも、でも見ながら、あれ？これ本当に大丈夫？本当にインディ・ジョーンズ助かる？大丈夫？っていう、結構最後までちゃんとわからないんですよね、あの。私やっぱ、あの、初見だったんで、最後の、はい、あ、魔球の伝説。これ、いける？ってずっと最後まで思ってて。だから本当にね、ハラハラハラハラずっとするんですよね。
そうですね。
そう。それがまた、あの、面白いんですけど、ちゃんとこう、ずっとハラハラさせてるわけじゃなくって、ちょっとこう面白い、なんかこう、ウィリーとのやりとりとか、ショートラウンドとのやりとりとかのシーンもあったりとか、石を盗まれたその村から、インディーとショートラウンドとウィリーはこう、象に乗って、あの、向かうんですよね、はい、宮殿に。で、まあ途中で野宿とかしたりするんですけど、ウィリーがね、象の頭が匂っちゃって、香水をかけるんですよ。
臭いからってね、香水かける、ね。
ギャルじゃんって思って、アメリカンギャルじゃんと思って、もう香水振りまくると、象がこう、なんか、でこう鼻をね伸ばして匂ってこう、水をブシャーってかけるっていう。で、濡れて、象から落ちて。
泣くん
だ。そう、もう嫌だみたいな。
ああいう一つ一つってどこまで脚本に書いてどこまで演出してんのかなっていうのはあるよね。
なんかあの絶妙ですよね。そのアクションのシーンとちょっとギャグっぽいシーン。
そう、ギャグが多いんですよ。そうそうそう。スピルバーグにしては。スピルバーグ多いんだけど、うん、かなり多い方だね、
うんうん。
ギャグと残虐シーンと、あの、虫がいっぱい出るグロいシーンとかやったら多い。
笑っちゃって。
あの、運ばれてくる料理にあの、猿の脳みそのシャーベットとか。
そうそうそう。もうあの、そうそう、そのなんかシーンが、の割合がこう絶妙にあだから全く飽きずに劇場で見てる時も結構笑いがこう起きる、うん、
あのお色気シーンも面白かったです、
ね、いやそうあのインディーがねこうその石像裸体の石像のこう胸をこうパッて両手で触った時に横でミリーが生がここにあるのにっていうあのシーンめちゃくちゃ面白かった、
ね、で押すとグーってこうね秘密の道が出てくる、ね、
秘密の道が出てくるっていう
で、こう、虫がめちゃくちゃいっぱいいるんだけど、真っ暗で何も見えないけど、なんか踏んでるっつって、クッキー踏んでるっつったら全部虫だったってね。多分本物の虫でしょうね、あれ。すっげえでけえ、あの、船虫、七星みたいなの
でね。おぞましい。もうすごい数ですよね、あれ。
あれすごい。
下はあれですか、あの G ですか、ゴキブリですか。
いや、わかんない。
なんかもう、とんでもない数の。
すごいよね。あのシーンでさ、まあ、インディーとショートラウンドが、こう、危機に落ちるじゃないですか。はい、なんかこう、石にこう、挟まれそうになって、死にそうになって、で、それをまあ、ウィリーしかいないから、ウィリーが助けてくれって、どっかにレバーがあるはずだって言って、あの、虫がめちゃめちゃいる、あの、とこにレバーがあって、この中に手入れるのみたいな。
しかもなんか、ドロドロしてるんですよね、なんか。なんか、ネチョネチョしてるみたいなこと。ウィリーよく手入れたなと思って、あそこに。
面白いよね。
もう、で、もうすでにそのウィリーのね、背中にはもう、とんでもない、でっかいムカデがもう背中に入ってくるんですよ。ヒーヒーと思って、ウィリーよくやったと思って。そうなんですよ。で、そのね、あの、洞、紆余曲折あって、その洞窟を抜けると、こう、消滅したと言われていた悪魔の宗教、サギー教が、実は、復活
そうですね。してたんですかね。復活しようとさせてたんですね。しようとさせ
て、こう人集めて、うん、もう生贄の儀式みたいな、なんかもうとんでもない儀式を、こう地下でやってるっていう。で、その儀式が、本当に怖いんですよね。私、まあ、いい大人で、まあ、ありとあらゆる経験をして、いろんな映画も見てきたんですけど、しっかり怖い。
とにかく、ズーム編見てて、まあ、あの、ちょっとね、合成が分かるようなシーンは昔だからあるんだけれども、うんうん、でも全く古さを感じないよね、
うん。
40年前の映画と思えないんだよな。そこはやっぱ一番びっくりしました、ね。
しっかり最初から最後までちゃんと面白い映画でした、本当に。
あの、去年の運命のダイヤルより、うんうん、インディ・ジョーンズ運命のダイヤルより、うん、もうね、50倍ぐらい面白いです。本当に。
運命のダイヤルディス。うん
運命のダイヤル IMAX でやるんだらちょっとやっぱりインディ魔球の伝説をもう一回 IMAX でやった方がいいんじゃないかと思いましたけどね、うん、
いやそうめちゃくちゃ面白かった
インディ・ジョーンズこれどうやって話をまとめればいいのか全然わからないんですけどいやでも、うん、レイダースと同じく拍手が起きたんですね終わったら
うんうん私が見た時も起きてました
すごいですよね、うん、やっぱりそれぐらい持ってかれるんでしょうね
持ってかれる、
うん、
インディ・ジョーンズ見たことない私でも最初こうあの、ロゴが出てくるときとか、うん、うわーってなったし、で、多分、人生で一番聞いたであろう音楽。で、てれってー。
リーダースマッチ。
と、てれー。これだってあの、多分映画見たことない人でも、それこそディズニーでとか、テレビ番組の冒険行くときとか、うん、もうずっとかかるじゃないですか、この音楽。うん、だから多分人生で一番聞いてる音これなんじゃないかなって。
あ、でもあれですよね。森下さん、演奏したって言ってましたもんね。
そう、私は、吹奏楽のやってた時に、多分演奏したことがあると思うんですよね、うん。で、それがね、映画館でかかった時の高揚感って半端じゃないですね。
うん。
うん、結構世代じゃない人も、ふわーってなると思います。
なんて言ったっても僕も当時すげえと思ったのは、うん、E.T. ジョーズで、グーニーとか、はいはいはいはい、バックトゥザフューチャープロデュース。まあ、それはあの、時期的に後なんですけどね。うん、プロデュースしてる。すごいスピルバーグと、
はいはい、
あのスターウォーズを作ったジョージ・ルーカスが
タッグを組んだ
こんな映画面白くないわけないじゃんと思って
ちゃんと面白いっていう、うん、
今年もいっぱい映画を見てきましたけど、
うんうん、
もう全部ひっくり返すぐらいに面白かったからどうしようかと思うぐらいだったんですよね、うん、なんでちょっと今日のポッドキャストに無理やりねじ込んだんですけど
いやそうだから編集長からねもう夜ね、夜ですよね、彼。
はい、
もうとんでもなく面白かったから、もう見れればぜひ劇場に見ても来てほしい。ぜひぜひってすごいこの激プッシュがあったんですよね。いや本当にって思いながら、本当にって思いながら見に行ったんですけど、見に行ったこと全く後悔しないぐらい本当にきっちり面白かったです。
大丈夫ですか？忖度せずに面白かった。
忖度せずに面白かった。
あ、よかった。
私ね、こんなシネマのね、仕事やっておきながら、あの映画の好き嫌いが激しくて、
みんなそうですよ。
うん、聞いてる人も、え、これ見てないのって思ってるかもしれないんですけど、私、結構見てないこういう映画多いんで、これでね、ちゃんとこう、普及の名作と言われてるような、世界中に名の知れ渡った映画って、ちゃんと面白いんだっていうことが、ちょっと証明された、と思って。
なんか僕、子供の時に、普及の名作って言うと、なんか退屈なイメージが、
わかります。
勝手にね、あったの。なんか古臭くて面白くない退屈なんじゃないかなっていう。それは 日本映画も含めてなんですけど、黒澤明の映画とかも、なんか、文芸大作とか言われると、なんかこれ全然面白くないんじゃないのとか思っちゃうんだけど、まあでもやっぱり当時ヒットしたにはそれなりの理由があって、ちゃんと面白いんですよね。
ちゃんと面白いんです
よ。なんなら今の映画より全然面白いっていう。
本当にそう。あとね、勢いもすごい。本当に勢いのある映画。
スピルバーグの映画で、はっちゃけぶりで言うと結構上位だと思いますけどね。1941っていう映画もあるんですけど、それはあんまりヒットしなかったんだけど、他にスピルバーグではっちゃけてる。あ、だからレディープレイヤー1もはっちゃけてるかもね。
めちゃくちゃ面白かったですね。
うん、あ、でも今ちょっと話してて思い出したけど、2ってあんまないんだけど、スピルバーグって。でも、2はね、結構振り切る傾向にあるかもな。ジュラシックパークがあって、ジュラシックパークの2のロストワールドっていうのがあるんだけど、それもね、結構むちゃくちゃやってるんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、アメリカにティラノサウルスが行っちゃうんですよ、ね。連れてっちゃって。で、アメリカでティラノサウルスが暴れるシーンがあるんだけど、それはね、もうめちゃくちゃやってるから、完成度としては、ジュラシックパークとか、レイダースの方が高いんだけど、振り切り具合と面白さで言うと、ロストワールドとか、このインディ・ジョーンズ、最後、まあ、魔球の伝説の方が、面白いかもしれないなっていう。
そう。面白かったです。面白
かった。よかったです。あの、これ皆さんぜひ見てくださいって言うと、もうね、テレビというか、パソコンとかでしか見れないのがちょっと残念ですけど、まあ一応最後の聖戦が、この配信を始めた日から1週間だけですけどやるんで。
ちょっと短いんですけどね。
まあそちらもぜひね、見ていただければと思います。
でもね、あの、インディ・ジョーンズシリーズ結構配信でもいろんなところで配信されてるんで、まあね、パソコンとかテレビの画面で見ても十分面白い、と思います。
ヘッドホンで見ることをお勧めしますかね。
音がね、結構重要だなと思いました。
あの、あと最後告知なんですけど、これ、告知というかなんか無理やりな告知なんですけど、先週、パストライブスとか、アイアンクローとか、ブルックリンでオペラをとか、インフィニティープールとか、まあ、それこそこの4月5日、レイダースが始まった週に、結構面白い映画いっぱい、始まりましたよっていうことでちょっとお話ししたんですけど、あのシネモアでは、ウェブサイトの方では、それぞれの監督のインタビューを載っけてますので、ファストライブスはあの、主演女優のセリーヌ・ソンさんのインタビューを私やらせてもらってオンラインで。
そう、羨ましい。
それ、なんで前回言わなかったのって感じなんですけど、すっかり忘れちゃってたんですけど。
ちょっと興奮しちゃってね、忘れちゃったんですよね。
告知を忘れるっていう。はい。あの、シネモアにはそうやっていっぱい記事が入ってますので、インディ・ジョーンズもね、あの、ちゃんと記事がありますので、ぜひ読んでみてください。はい。ということで、今回は旧作映画でしたが、とんでもなく面白いインディ・ジョーンズ魔球の伝説を、ご紹介したのかな、これ。
あの、ただの感想をベラベラ喋ったっていうだけなんですけど、でもこのね、面白かった興奮を伝えたいと思って。
そうですね。なんかもう一回見てみっかなと思っていただけると嬉しいですね。はい。ということでお届けしたのはシネマ編集部の河野文夫と
森下夏美でした。
ありがとうございました。